最近小笠原理恵さんのチャンネル風読みサロンだとかそういったところでこの MLS で収録した番組が放送されております。横に徐々にこう広がっているという感じでございまして、他に例えば榎田がよそに行って番組出ないのかとかっていう話もあるんですが、まあ、出てはいるんですよね。例の月刊花田の花田チャンネルだとかああいったのも出ておりますし、おそらく今度選挙が近づく頃合いにまた花田チャンネルお邪魔することになるんじゃないかななんてことを思ってたりするわけですけど、まあ、他の例えば YouTube チャンネルだとかあるいはインターネット放送局だとかで、もちろんその地上波その他何でも構いませんけれども、榎田ちょっと来てくれよという話がありましたら、まあ、タイミングが合えばぜひお邪魔したいというふうに考えておりますので、まあ、そういうご用命は全て info@ibb.大阪 info@ibb.大阪こちらの方に、メールでお知らせいただければと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあ今ねこれ収録しておりますのが5月の24日土曜日、現在時刻15時40分を回ったところでありますけども、まあ、この時間、九州鹿児島の方ではかなりの強い雨が降っていて、市内を流れる川だとかで氾濫の危険性が高まっているという、まあ、そういうね大雨による土砂災害とかそういったものの危険性が高まる季節でございます。どうぞ皆さんお気をつけいただきたいというまともなことも話すのです。お相手私榎田新右衛門と、そして IBB 九州に多分いるのはこの人だろうというふうに皆さんが分析しています。どうなんでしょうかね。
平井英子です。
はい、熊本は今は天気はどうですか。
今は止んでますね。
あ、そうですか。
はい、
まあね、九州は本当に土砂災害、常襲地帯でございますんで、大雨がね、線状降水帯という最近流行語にまでなっておりますけども、あんなもん昔からあるわけですけども、本当大昔から九州には線状降水帯が襲い続けていたわけでありまして、まあ毎年のことなんですけども、本当にお気をつけいただきたいなと思います。さて今週は、まず A 枠はですね、今日は一行メッセージコーナーをやってみようかなと思っております。一行でポロポロっていうメッセージって意外とうち少ないんですよ。ほとんどがですね、長文、まあほとんどがってわけじゃないな、半分ぐらいが長文でいただくのがあって、結局ぶっちゃけ言うと何が言いたいんでしょうかっていう文章が多くてですね、軸足が定まってないっていうか、テーマが例えばそうですね、政治の話でこう話をしているんだけど、途中からなぜかこう芸能の話になっていたりとか、なんかこう話題がこうメタモルフォーゼをしていくわけですよね。そうすると一体何なんだったんだろうねっていう話になっちゃうんで、そういうメッセージは採用になりにくいんですよ。何回か申し上げておりますけど、本当だいたいそうですね、10両前後でしょうか。 でこう簡潔にまとめていただくというのが一番良いわけで、まあその中であの時々一行でポロッというのが来るわけですけども、なかなかちょっと今まで拾っていなかったこともあったんですけれども、今日はいくつか、主にこう問いかけ質問みたいなことでいただいているメッセージをいくつかご紹介していこうかなと思っております。まず最初は東京都目黒区33歳外食経営ラジオネームひもんやパルコ、
ありがとうございます。
何年ぶり8年ぶりぐらいでいただきましたかね。前は弁当屋さんやってたはずですけど、今外食経営になってます、映画評論家榎田信也も師匠が選ぶ近年の最強作、一番、最強に、面白かったところですよね、最強作&打作って何ですか。まず木上さん聞いてました。木上さん何か映画見てます？
いや見てないですね。
ネットでもいいですよ。なんか最近見たので面白かったのないですか。
ネットでも見てないですもんね。
見てないですか。なんかねえ、他いろいろあると思います作品。テレビでも全然 OK なんですけど、
面白くなかったなかったやつはありました。
あ、それでいいですよ。どうぞ聞かせてください。はい、
いや試写会で当たったんですけど、
はい、
あれ何でしたっけ。
知らんわ。
働く細胞でしたっけ。
はい、
働く細胞でした。
ああ、はいはいはい、今話題のあの女優が出ているやつですね。
あ、そうです、
細胞が活性化されているお姉さんが出ていたわけですけど、あれ漫画が原作でしょあれって、私も見ましたけど、そんなにこう弾けるほど面白いとは思わなかったですけど、お子たちに何て言うんですかね、こう生物学とか医学のこう興味を持たせるっていうそのきっかけになる映画としてはそこそこ評価してもいいんじゃないかなという気はしましたけど、いかがなものかっていう作品ではありましたけどもね。
思ったでしょ。
私はちゃんと試写会じゃなくてお金を出してみましたけどもね、
それはもったいなかったです。
いや、でも別にそれほどなんかがっくりってことはなかったですよ。こんなもんかなっていう、最近でがっくりっていうのは世界的に大ヒットした、ネットフリックスの作品で何年か前のやつですけど、ラパルマって知ってます？エミちゃんじゃないですよ。
知らないです。
昔うちにラパルマエミというのがいたんですけど、ラパルマという、当然うちは火山シリーズですから、ラパルマも火山なんですけど、火山島なんですけど、リゾート地であって、でそこのその火山が急激にその活動を活性化して活発化していくと、でその火山島の周りの、こう周遊している観光船船があって、でその船底はガラス張りになっていて、その海の中がこう楽しく見れるっていうそういう観光船なんですけど、でその船から私泳ぐわって言ってドボンって飛び込んだお姉ちゃんが上がってこないわけですよ。でどうしたんだろうどうしたんだろうと言ってるうちに、その船底のガラスのところにそのお姉ちゃんの死体が漂ってくるわけですよ。で何が起きてるかという、
それってですよ、
はい、
火山のやつですか。
火山ですよ、ラパルマ。さっきから言ってるじゃん、火山っていう。
分かった、
はい、どうぞ。それでその海水がもう沸点に達するぐらいに熱くなっちゃって、それでその船は全滅するわけですけど、それでその火山学者とかその家族とかがその島からどうやって脱出するかみたいな話になってきて、さまざまな事件とかに巻き込まれるわけですけど、でその島民は全員を避難させることができないみたいな話になっていくわけですよ。で飛行場も火山灰によって飛行機が墜落したりとかっていう、もう次々にもう悲劇が巻き起こるわけであります。でそれをこう観察している冷静な目で見ている地元の火山学者もいたりするんですけれど、この火山学者がこう腹が据わっておりまして、私はここに残るみたいな感じで、で先生そんなとか言いながら、いや私は残るのだみたいな、ほとんどなんかこれ絶対これ日本沈没見てんじゃないかなっていう、これなんかベースが日本沈没なんだよなとか思いながら見てて、それで、この 火山学者が一人残ってですね、そこにその、入院してて、一時意識を失ってたヒゲ親父がいるんですけど、上司みたいなのが、先生、私は今気がつきまして戻ってもらう。いや、君こそ早く船に乗って脱出しないかって。いや、私みたいな年寄りはもうそんなことは、若い人に子供たちに船に乗ってもらって私はここに残ります。先生、一杯やりませんかって。そこで酒飲むか多いっていう。ね、でさらには何か話しているうちに、我々は火山学者ですから、これはやっぱり、火山を観察に行きませんかみたいな感じで、わざわざ噴火口に近づいていくというね。それでそこで防火服を耐火服を着てる、一応着てるんですけど、やっぱり酒持ってきてまして、それでお互いに酒瓶をラッパ飲みしながら、そこで噴火がドバーンと来て、この、火山学者は死んでいくんですけど、でそれとかもう明日ね、そのラパルバ島の山が山体崩壊が起きましてですね、山がガーンと崩れて海にこう押し寄せてくるわけで、それによって巨大津波が起きるという、まあかつて今から300年ほど前に、有明海で起きました島原大変肥後迷惑という、大変な出来事があったわけですよ。それを再現するような、出来事が起きまして。それで、その逃げてる、ゴムボートで逃げてる人たちがいるんですけど、で、これがその、後ろからその巨大津波が襲ってくるわけですよ。で、いや、あそこに逃げれば大丈夫なのだ、とかっつって、逃げていって、で、辛くも助かるわけですけど、専門的な目で見ますと、そこに逃げるのが一番危ないっていうですね。いやいや、一番危ないところにあんた逃げてるよっていう、突っ込みどころ満載でありましてですね。で、何よりも一番のこの突っ込みどころは、その絶海の孤島みたいな、そのどっからもその援助とか救助の手がこう及ばないぐらい離れたところとかっていう話なら別なんですけど、割と近所にいろんな町がありまして、で軍隊だって割と近くにいたりするわけで、そりゃその救援のためのヘリやら船やら何やらが押し寄せてくるだろうと思うんですけど、そういうのが一切出てこないというですね、もう座禅じゃねえよって。で、まあいろんなところにその何ですかね、こう自分の命を賭して他の人を助けるみたいな、そういうヒューマンな物語が展開されておりまして、そんなネットフリックスの名作、ラパルマ、ぜひご覧いただきたいと思いますね。私はもう指を指しながらウヒャヒャウヒャヒャと笑いながら見ているという、そういうことになりますけど、いかがでしょうか。池田さん、見たいと思いますか。
なんか予告編じゃなかった、なんか紹介してましたね、なんかで。
ああ、ほら、YouTube とか見るとさ、ネットフリのあらすじを作ってる動画が結構あるから、あれで十分だね、もう。ええ、20分ぐらいで全部をこう、最後まで喋っちゃってるやつがあるから、いいのかあれって思うときあるけど、で、まあ、ちょっと、まあ、一生懸命作っている、それとまあ CG も相当まあ、レベルが上がってはいますけれど、やっぱダサくと言っていいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
ダサくなんですか？
ダサくです。はい。だってもうありえないもん。例えばさ、大体ね、火山物とかね、そういうディザスタームービーと言われるやつは、本当にね、作ってるやつがね、知識がなさすぎましてね、嘘ばっかなんだよ。で、今から、あれ何年前かな、十何年前ですかね、もう20年ぐらい前ですかね、トミー・D・ジョーンズ主演のボルケーノって映画あったの知りませんかね、火山が噴火するやつ、はい、最後トミー・D・ジョーンズが溶岩の中に消えていくやつですよ。ありえないし。なんでありえないって言える、なんで言うの、あんな、ジョーンズ、宇宙人ジョーンズだぜ、絶対大丈夫だぜって言うかもしれないけど、キラさん、溶岩、マグマありますね。溶けた真っ赤な溶岩です。はい、溶岩にあなた、もし立ったとしましょう。今からあなたが溶岩に、中にまみれて死のうと、私は死ぬるとか言い始めて、溶岩の上に飛び込んだとしましょう。どうなると思います？
やけどする。
ああ、正解。それは正解だけど、それを聞いてんじゃねえんだよ、俺は。トミー・ディ・ジョーンズは、マグマの中に、溶岩の中に、こう、ダーってこう、なんていうか、沈んでいったわけですよ。かつて、ターミネーター2で、ターミネーターが、こう、最後、溶鉱炉の中で、溶けた鉄の中に、こう、シュワちゃんが消えていくじゃないですか。ね？ああいうことですよ。 ああいうモードで溶岩の中にああいう風になれるか、そういうになれるかどうかってことを聞いてるんです。答えはなれないんです。もうめんどくさいが言いますけど。なぜか、浮くんです、人間は。比重が軽いから。だって、敵は石ですぜ。石。石と人間に比べたら石が沈むでしょうが。だから人間は沈まないんですよ。だからその溶岩の上にあのただいるだけであちちちちって大やけどしてそのうち燃えますけどね。そういうことです。なのでそういうのも含めてちょっとね、やっぱもうちょっとみんな火山とか地震とか津波とかあと天文学とかそういうあのまあ自然のその物理学と言っていいと思いますけど、もうちょっとみんな関心を持とうよ。そしてちゃんと映画を作ろうよっていうふうにあの言いたいんですけど、だから逆にあのまあここのところで面白かったなっていう作品は、そうですね、例えばいやもちろん新幹線大爆破、ね、ネットフリ版のあよくできてんなと思いましたし、すげえこう見せ場もすごいし、近年のその映画の中で日本映画の中ではもうピカイチのアクション大作になってるなというふうに私は思いましたけどね。でそれとちょっとタイトル忘れましたけど、あの松坂桃李さん主演のあれ何でしたっけね、時代劇ね、最近ど忘れすんだよね、木原さん思い出して。
いや私見てないなら分かんないですよ。
松坂桃李さん。この人もねこういろいろこう
最新作。
松坂桃李って1988年、昭和63年生まれなのね。若いね。36歳なんだまだね。あ、雪の花、共にありてというね、映画です。これあの、今年の映画です。これあの、江戸末期、福井で、放送が流行ったわけですよ。放送。そういうことではなくて、あの、いわゆる天然痘が大流行してバタバタと人が死んでいく、特に子供たちが死んでいくという、それをその目の当たりにした若い町医者が自分の無力を感じて悩んでいたところに、たまたま出会った蘭方医が手刀っていうののその、まあ、西洋の知識を教えてくれて、でそれに目覚めたこの松坂桃李が京に出て、そこで役所工事への扮する、まあ、蘭方医の、その、偉い先生のところに弟子入りをして、修行をして、そして、まあ、福井に、その、首都の、その、まあ、医療をですね、まあ、伝えようと、努力をするけれど、いろんな、その、まあ、旧体制というか、まあ、その、藩の、子役人どもがそんなものをその許せるかみたいな感じでこう、まあ、足を引っ張るわけですよ。でもそれをその努力をして、最終的にその福井藩といえば松平春嶽公という優秀なお殿様がいたわけですけど、その松平春嶽に直訴をして、そして許されて首刀をまあ開始して、最終的にまあ、天然痘撲滅のその一歩をこう記していくという、そういう感動の名作になってるわけですけれど、これ脚本悪いです。はい。監督は小泉隆さんというもうベテランの、ね、例えば名作、雨上がるなんて、やつありましたけど、最近で言うと、峠最後の侍とか、阿弥陀堂だよりとか、確か博士の、愛した数式とか、そういう作品を作っておりまして、まあ、黒沢明の弟子ですからね、まあ、かっちりとした映画を作る方なんですが、どうも脚本が、なんか、ちょっとね、いかがなものかな、と私は思いました。なんか描き方が、なんかちょっと半端だなと思ったところがいくつかあったんですけど、ただまあもちろん平均点以上の映画にはもちろんなっておりまして、まあ何より私をお誘いくださった会社が作ってる映画ですから、あまり悪口は言えません。はい、いい作品なのでぜひ見ていただきたいと思いますね。この松坂桃李さんの映画 雪の花ともにありてぜひご覧いただきたいと思います。まあ、原作はあの吉村明さんの雪の花という、吉村明さんはですね、おなじみのあの、三毛別ヒグマ事件のね、を描いたやつとかいろいろ書いてる、あの本当あのドキュメンタリータッチの小説を書く方でございます。ぜひご覧いただきたいと。続いてちょっと長くなりましたね。山梨県甲府市28歳会社員、ラジオネーム異弱体質、
ありがとうございます。
もしも IBB が自社ビルを建てるとしたらどんなビルですか？いや、その前にゼニが先立つものがってなんですけど、まああのイメージはもうできてますよ。あの1階がですね、店舗です。あのコンビニとかあのなんか松屋とか吉野家みたいなそういうあのものとラーメン屋が入ってまして、もう少なくとも私が便利っていう。もうね、あなたのコンビニとかそういうのじゃなくて私のコンビニみたいな感じで、そういう1階はそういうやつです。で、地下はあのまあ駐車場とかでしょうね。で2階3階とかがオフィスとかになっていくと思いますけど、まあ2階はですね何にも入れない状態にしまして、ガラーンとした形にしたら一番いいなと思っておりまして、それは何かというとですね、何にでも使えるというですね、いろんなイベントとか展示会とか、あるいはこうそうですね、物置にもなるし、でまあ物置はあんま良くないですよね。物置っぱなしにすると本当にいろんなものがあの使えなくなるんで、物置にともかくガラーンとさせておくと。で本当にあの例えばそれなんでガラーンとさせておくかというと、災害が起きた時だとかに避難スペースになるっていうのをまずこれ大事だと思ってるんで、まあ、できれば100人ぐらいこうとりあえず一旦一時避難ができる、そういうあの雨露がしのげる、そういう場所で、当然そういった人たちのためのいろんな例えば毛布であるとか、その飲料水であるとか、まあ、簡単なその保存食であるとか、そういったものも全部備蓄した上でやるんだと。で当然そこにはあのまあ複数 の人数で、使えるトイレだとか、でそれもその電気がなくても動くみたいなね、そういうようなものをこうあらかじめ考えておくっていうのをこう置いとくと、でそれから上の方はもうあのまあオフィスだ、スタジオだ、 あれなんだやれなんだということで、であとこう賃貸とかですね、貸し出してですね家賃収入を得るとかですね、まあ、そういうようなことをこう考えていると非常に楽しくなってくるわけでありまして、いやまあ、 あの金さえありゃ素晴らしいビルを私はプロデュースしてみせると思いますけど、金がないので今のところは絵に描いた餅です。ただまあ絵には描けますんで、うちはあのどこかの政党と違いまして絵にすら描けない餅をこうあの食わせようとするところとはだいぶ違うなということだけは申し上げておきたいというふうに思います。続きまして、神奈川県川崎市17歳高校生、パリピロシュク。
それが
パリピ孔明じゃなくてロシュクみたいですね。
ああ、ということですね。ありがとうございます。
あのこちらも相当久しぶりにいただきました。どこかのラジオ局で2時間番組とかやってって言われたらどんな番組にしますかということでいただきました。ざーっとした質問ですね。これはね、あのね、番組というのはね、あの私が、まあ、自分で決めていいっていうこともあるかもしれないですけど、あの基本的にですねスポンサー様がいましてね、民間放送の場合はスポンサーがどういうような番組をこう狙っているのか、どういうお客さんを狙っているのかとかいろいろあるわけですよ。そしてその放送局としてもどういうようなその、ね、狙い趣旨で番組をお送りしたいかとか、あと時間帯とかいろんなものによってその変わってくるわけで、まあただそれはそのまあ私の年齢的なもので言うと、例えばその深夜のね、若者向け番組オールネット日本みたいなああいう枠とかっていうのはまず回ってこないわけですよ、もう年齢的に。まあ来るとしたら早朝朝5時ぐらいからの2時間とかの枠とかが来るんでしょうね。もうそういうのはもう覚悟してるんですけど、だからこうね、えのさんのおはようさんとかっていう番組になってですね、なんかこう鳥のさえずりとかがピヨピヨピヨとかっていう聞こえて、それでこう爽やかな音楽が流れてきて、おはようございます、えのきだしんやもんです、5月24日土曜日、午前5時になりました。今日の大阪地方の天気は晴れ、 そして、湿度は現在、68%、まあ爽やかな風が吹いていますが、この後天気は崩れそうですね。それではまず今日の一曲目お届けしましょうとかっていう、そういうような番組なんでしょうな。で、では今日のまず朝刊の朝刊が届いておりますので、それをまず見ていこうかなと思っています。まずは朝日新聞から紹介していきましょう。そういうやつでしょう。で、いや、まあ、もう大得意ですよ、そりゃ。むしろそういうのがやりたいわけです、私は。これ QIC みたいに大変に、これはもう脳細胞を消費する番組なんですよ、これは。もう毎回毎回何が飛び出すかわからないんで、しかも、木田優子さんが何を言い出すかもわからないという、本当にこう、本当に不安定な、極めて不安定な状態でお送りする番組なので、この、例えば90分ぐらいやってますけど、この90分がどれほどの私、脳細胞を疲弊させていくかという話になるわけで、ところがそういうフォーマットが決まった、ね、この、江野さんのおはようさんみたいな番組があればですね、もう、これはもう水を得た魚のように見事にやって信じますけどね。ぜひ各局ご検討いただきたいと思います。他のパーソナリティなんせ特に AM 局なんかはもう高齢化が著しいので、もう滑舌の悪い人がいっぱい増えてますけど、私はまだあと10年間使えますから、ぜひ、ご検討いただきたいというふうに思います。木田さんだったらどんな番組が絵の木田には合ってると思いますか？
歌じゃないですか？
歌ってなんですか？
DJ、
はい。DJ 歌、意味が分かりませんが、もうちょっと
だから曲を紹介するんですよ、バンバン。
ああ、私が FM の DJ のように。
そう
合わないと思うよ。
やれ
と言われでやるけどね。さあ続いてはこのヒットチャート第10位からご紹介していきましょうみたいな感じで、ちょっとなんかカッコつけた声で喋るのってなんか疲れるような気がするんだよね。いるじゃない、なんかこう喉声ですっげえこうダンディーな感じで喋る DJ の人とか、なんか、ちょっとね、15分ぐらいならなんとかなりますけどね、1時間っていうきつい、ましてや2時間とかになるともっときついような気がします。まあともかく、時々こういうような感じで質問コーナー受け付けますので、これだと、あんまり文章力とかそういうのは評価の対象になりませんから、簡単だと思いますんで、一行でポロポロっと、えのきだはこれはこうだというふうに言ってたけど、これはどうなのみたいな感じで全然構いませんので、あるいは、木田上育さんは本当に人を殴るんですかとか、そういうので全然構いませんので、お便り、ご質問をいただきたいと思います。どんどんお寄せください。一旦 CM に行きまして、この後もお便りご紹介してまいります。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯付きがついて560円。